今日恵みをいただく御言葉は吉明の7章10節から26節です。ヨシアキ7章10節から26節、はじめに、19節から21節をお読みいたします。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中に真のあるの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地のに隠してあり、銀はその下にあります。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたが御言葉として我らの地に宿ってくださり、今日もその御言葉によって我らに必要な養いを与えてくださるゆえにです。どうか今語るしもべおよび聞く一人一人を性別し清め整えてください。あなたの命そのものを今いただかせてくださり、そして今我らは御霊が諸教会に語り継げようと言われるその御声にしっかりと聞き、聞いたならば従う私たちでありますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。昨日も、この箇所は少し見たんですけども、神様に喜ばれる人、義人として歩んでいく人と、また、そうではない人、不義をもって真理を阻む人、を昨日見てきたんですけども、義人はイエス様、すなわち御言葉と自分自身をバンドして連合して、そしてそれを所有して、イエス様を信じる信仰を所有して、それからずっと、この地上における命のその燃え尽きるまでしっかりとその信仰を所有して進みゆく、それが、義人であり、また信仰生活ということを見ましたけれども、そうではないこの御言葉を所有もしない、また御言葉を所有して進み行かない、そういう人たちも中にはいて、それは義人ではない、なくなってしまっている、ということを見ました。イスカリオテのユダ、例えば、彼とかずっと3年半ずっとイエス様と一緒にいたにもかかわらず、イエス様と信仰を結びつけることをしないで、ただ礼拝に参加しているだけ、場所取り、空気泥棒、それどころか、他の礼拝者たちのその心を、痛みつけたり、そういうことをして、要するにイエス様を信じる信仰、イエス様に対して結びつけない、イエス様に対して恩を感じない、感謝もしない、そのようなものは、不義の状態にある。しかし感謝をする人は、義人として数えられているんですけども、でこのイスラエルの会社の中に、今日吉明開いたんですけど、旧約においてもですね、神の民の中におりながらにして、しかし心をその御言葉の契約に結びつけていない、それがアカンでした。御言葉の契約、それは聖絶のものは自分の手元の中に置いておいてはならないということ、この、 エリコの町、この邪悪な町にあるものは全て清絶しなさいってね、そういうふうに言われていた。これがね、まあその時従うべき御言葉だったんですけど、しかしアカンは、その清絶するべきもののそのきらびやかさ、キラキラしている様を見て欲しくなり、それを手元の中に残しておきました。皆さん、ろうそくをこうやって、手に持ってろうそくを書き込んでおりながら、それを懐の中に入れたり、あるいはろうそくを、ね、こういうふうに傾けたり、あるいはろうそくの上になんかこういうふうに顔を近づけたりしたら、ね、当然自分自身が熱くなって焼かれますね。それと同じに神様がこれは取り除きなさい、清潔しなさいと言われているものを、それを自分の中に書き込んで懐の中に入れるとするならば、本人自身を焼いてしまうわけです。アカンは、ね、神様がそれはもう取り去りなさい、それは捨て去りなさいと言われているものを自分自身の中に書き込んでいたゆえに、だから彼自身が聖絶のものになってしまったんです、ね、彼のみならず彼の持ち物、また彼の、ね、息子娘たちも、まあ、聖絶、されてしまった。でこれアカン一人の罪じゃないんですね。アカンの、妻がいるとしたら、あるいは子供、息子、娘もいるとしたら、ね、彼らも結託してこれに関わったんです。この呪説、から、よく見てみますと、主はヨシアに仰せられた。さて、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り、盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちから、その聖絶のものを移送してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。ね、ここにおいて、イスラエルは罪を犯した。現に彼らは、私が彼らに命じた私の契約を破り、ね、アカン一人ではないんですね。彼らと書いてありますから。ですから、アカンのみならず、その妻も子供たちも結託して、この、ね、アカンの罪に賛同して、でそうして、ね、この聖絶するべきもの、これを、ね、書き込んでも自分たちは大丈夫。むしろ、この銀とか、ね、またこの芯のあるの、衣服、ね、こうしたもの、ね、やがては、ね、きっとね、自分たちのところに書き込んでいて、ね、将来これを持っていて、で、それで、ね、この後も大丈夫だろうと彼らは思い込んでいたんでしょうね。いや、でも神様の約束は、聖絶するべきものはしっかりと聖絶し尽くさなければならない。ね、でなければ、私はあなた方と共にいない。ね、ということで、ね、結局、このアカンが、自分のもとに書き入れた瞬間からもう主が共にいるということをね、それはなくなって敵の前に立てなくなってしまっていたんです。そして、ね、聖絶のものを自分たちのものに入れて大層大事に抱え込んでいる状態であるならば敵の前に立てない状態だったわけです。でそれで、ね、神様は、ね、身を清めなさい、聖絶のものがあるから敵の前に立てないから、だから、ね、あなた方は明日、部族ごとに進み出て、主がくじで取り分ける部族は、進み出ていかなければならない。で、その、聖絶のものが、ね、この15節見ますと、その聖絶のものを持っているものが取り分けられたなら、そのものは、所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で、地獄になることをしたからである。ですから、もう、カエサーの示しで、もう、くじで取り分けなさい。そして、示されたならば、そのものを、所有物と一緒に火で焼かなければならない。後の御国を受け継げないんです。聖絶のものは、聖絶のものは当然、後の御国のことを受け継げないし、また、聖絶のものを自分自身と連合し、バンドしてしまった人は、それも同様、ね、御国を受け継げないんです。 現に赤たちは御国を受け継ぎませんでした。せっかくこの約束の地に入っておりながらにして、聖絶するべきものを、ね、しっかりと大層握りしめて、ね、本来主を礼拝するべきところなのに、しかし世のものをそうやってしっかりと握りしめて、そして大層ですね、大事に抱え込んで、そのようにして他の種の民を煩わせるようなものは御国を受け継げない。だからしっかりとですね、聖絶するべきものはもう後ろに投げ合って、そして本当に主の御言葉にこそ集中するべきなんです。アカンは、ね、もう主の示しによって取り分けられてしまって、そして、ね、火で焼かれてしまいました。このアカン、なんで、この聖絶しなくてならないものを、ね、自分の中に書き込んだのか、それを聖絶するべきものと思わないで欲しがったんですね。この21節見ますと、私は分取り物の中に死のあるの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。欲しくなりって書いてありますね。この欲しがるということ、ヘブライ語ではカウマド言います。カウマド、このカウマド、なかなかくせ者です。これですね、親しいとか、あるいはその目に親しい、そういう意味があります。このカウマドは、ね、一番最初に人類に災いをもたらしたのが、ね、創世記の3章6節ですけども、創世記の3章の6節、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。ここにおいてカーマドが家族を滅ぼしたケースの最初、それは人類最初の夫婦でした。このその木はいかにも好ましかった、この好ましかったがカーマドですね。ですから神様が取ってはならない、ね、それを書き込んではならない、それと連合してはならない、それと結合してはならないと言われているものをカーマドする、ね、好ましいと思う、それを欲しがる、これが自分自身のみならず自分の家族及び自分の持ち物に災いをもたらしてしまう、その最も最たるものです、このカーマド。10回のですね、第10回、ここにも、ね、カーマド、出てきます。10回の第10回はですね、出エジプト記の20章、17節ですね。出エジプト記の20章の17節、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。この欲しがる、ここもカウマドです。好ましいと思う、ですから本来自分のものではないものを、ね、欲しがってはならない。ここでは隣人の家のもの、ね、隣人の妻とか、あるいは、ね、奴隷とか、そうしたもの、本来自分が手にしてはならないものを、ね、カウマド、ね、欲しがる、欲しがって、そしてそれを、ね、自分の手にする。ダビデは、隣人の妻を欲しがって、そして実際に手にしてしまった結果、彼自身のみならずイスラエル全体に災いをもたらす結果になってしまった。ですから本来自分が手にしてはならない、そしてなおかつ好ましく目に映るもの、それを手にして自分のもとに書き込む、これは自分のみならず家族に滅びをもたらすその原因になってしまうんです。神様から与えられた分があります、ね、この領域、これがあなたに与えられたものですよ、ね、その分があります。ヨシア記においてはこの、ね、約束の産地、ね、この約束の土地、そこをあなたは、ね、受け継ぎなさい。ただし その中の罪深いもの、死のあるの街灯とか、そうした目によく映るもの、また何か、金の延べ棒とか暮らし向きの自慢が、できそうなもの、また肉の欲に何かそそるもの、そうしたものを欲しがってはならない。それらは清潔するべきもの、意味嫌うものとして後ろに投げやらなくてはならないけれども、あいにくそれを、欲しがって、そして実際的に自分のものにしてしまったなら、結局自分自身にの中に焼き滅ぼす炎を書き込んでしまった、それを書き入れてしまったんです。この10回の、第10回、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその、奴隷、そうしたものを欲しがってはならない、これ神様の法律の中の、10番目に位置するんですけども、これが法律として制定された国は、おそらくこの、当時のイスラエルだけだったでしょうね。日本国憲法の中に、あなたの隣人のものを欲しがってはならないなんて、憲法の中にはないです。日本にはないし、またアメリカとかその他の国々にも、ほぼないでしょうね。きっとないと思います。隣の家の人のものを欲しがってはならない、もし欲しがったりしたら、罰金いくらいくらとか懲役何年とか、そういう法律がもしあったとしたら、それはすごいですけども、しかし、この欲しがってはならない、これとても大事なことなんです。神様の目から見れば、大事です。人間の目から見れば、なんでそんな、心の中まで制御するようなことを法律で縛るのみたいな思いがあるかもしれないですけど、しかし大事なんです。神様がわざわざ、十の決まりごと、たったの十項目の中の一つに入れたからには大事なんです。なぜ？だってこれが人類を滅ぼしたんです、アダムとエヴァの時に、エヴァがその創世記3章7節で、6節で、その女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった、カーマド、このむさぼりです。実家のとこにも、あなたの家の隣人の家を欲しがってはならない。ですからこの欲しがり、自分のものにしてはならないものに対する欲しがり、これが滅びの元になり、人類に対し罪と死を導入するきっかけとなった。だから、これを制御しなさい。皆さんも本当に生活の中において制御するべきなんです。欲しがってはならないものに対する憧れを、が湧き起こってきたとするならば、それを、イエス・キリストの名前によってそれを、踏み潰して、それらを投げ合って、これが本当に、清い生活、義人としての生活、そして本当に有用な生活を保っていくためのそのコツになります。もし、虚しいものを欲しがって、そしてそれを手に入れて、その虚しいものに対して、いいねってそういうふうにしている間、その期間、主の目が、主の守りが、主の囲いが離れてしまい、また呪いの悪霊に好まれて、呪いが吸い寄せられてしまい、そしてその時間、本当に生産的なことではなく非生産的な、いや有害な時を過ごしてしまう時になってしまうから、だからこのようにして欲しがってはならない、そういうふうに制定されました。民数記の7章のですね、25節と26節もお読みしたいと思います。民数記の7章の25節と26節、ここにおいて、なんで、その意味嫌われるべきものを書き込んではならないのか、その理由があらかじめ書いてあります。民数記の7章25、26節、あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。自分のものとしてはならない。あなたが罠にかけられないために、それはあなたの神主の忌み嫌われるものである。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように清潔のものとなってはならない。それをあくまで 忌むべきものとして、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のものだからである。アメン。ここにもカーマド、欲しがってはならない。要するに、ね、神々の彫像、それに被せた銀や金を欲しがってはならないって書いてありますね。ですから、忌み嫌うべきものに被せられた銀や金ですね。それらのもの、偶像と、切り離して、それで、あ、これは、ただの金や銀だって、ね、と言って自分の家に書き込んでしまったりしてはならない。ですから本当に偶像礼拝をするような、ね、そういう虚しいこと、あるいは忌み嫌うべきこと、汚らわしいことの金銀、ね、そうしたものを、ね、欲しがって、そして自分の家に持ち込む、ね、これは忌み嫌われるべきものなんですね。それをしてはならない、書いてあります。で、逆にですね、大いにカーマ道が推奨されるべき物事があります。これをぜひ欲しがりなさい。これをぜひ、ね、したい求めなさい。言われているものは、ね、聖書の中にあります。それですね、まず、詩編の19編です。これ冒頭で、宣言しました御言葉ですけども、この中にもカーマ道があります。あ、詩編の19編、7節から11節のところをですね、よく聞いてると、あ、これがカーマドだってね、きっとわかるかと思います。詩編の19編の7節から11節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。また、それによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。アメン。ね、皆さん、どこにカーマドが使われているか分かったでしょうか。ん?好ましいですね。そうです。十節にありますね。それら、すなわち、主の見教え、主の証、主の戒め、主の仰せ、主への恐れ、主の裁き。それらが、ね、金よりも、多くの純金よりもカーマド、ね、好ましいんです。これをこそ主体求める、ね、べきもの。神の民はですから、主の御教えを、主の証を、ね、主の戒めを、主の仰せを、主への恐れ、それから主の裁き、これらをこそ、ね、カーマド、主体求めるべきなんです。これは、ね、もう大いにカーマドが推奨されるべきもの。これが、ね、神のためには主体求めるべきもの。それが、ね、金よりも多くの純金よりも好ましいんです。ね、あの真のあるの街灯、あのバビロンの、あの土地の、ね、そういう汚れた見た目に華やかな衣装とか、ね、そういったものよりもはるかに主の御言葉の方が好ましいんです。あのアカンが求めた金の延べ棒とか、ね、銀とか、ね、そうしたものよりもはるかにこの主の御言葉、主の御教え、主の仰せ、主の戒め、そちらの方がはるかに優れているんです。もう天と地の差があります。主の御言葉を主体求める人は永遠があり、栄光があり、さらに富が増し加えられる。それに引き換え、死ぬあるの街灯とか、ね、滅ぶべき町の金の延べ棒とか、ね、そういったものはむしろ、ね、石くれの山に積み上げられて、自分自身も火で焼かれて、ね、永遠のゲヘナに投げ込まれ、ね、そういうことになってしまう。だから私たちが求めるべき、これは本当に金銀ではなく、本当に主の御教え、主の証、ね、また主の戒め、主の仰せ、主への恐れ、主の裁き、そちらの方こそ私たちは主体求めるべきです。でもう一つですね、あのカーマドが、推奨されるべきものがあるんですけども、 それは雅歌書の2章、雅歌書2章の3節にまたカーマドが出てきます。雅歌の2章の3節、私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。アメン。で、ここのですね、切に望みました、それがカマドですね。その私はその陰に座りたいと切に望みました。ですから夫婦の相手、これはカマドをすべきなんです、女性は、ね、旦那さんを、また、ね、旦那さんは、ね、その妻をこそ、ね、カマド、死体求める、ね、切に望む、これもまた、ね、聖書の中においてカマド、してよい、これは妻あるいは夫です。これをこそ、ね、カマドする。ですから神の民は世のもの、ね、世の中で滅んでいくべきもの、汚れたもの、ね、意味嫌うべきもの、主の意味嫌われるとはっきりと分かっているもの、これは、ね、それをじっと見て、それを切に望んではならないものです。これが人類に滅びをもたらし、夫婦に、また子供たちに災い、滅びをもたらしました。ですから私たちは、ね、御言葉、ね、神の国の神の民は、神の言葉をこそ求め、また神様の御国が来るように、御心が天でなるがごとく、この地上になるようにということをしたい求め、そして主が与えてくださったその助けて伴侶を、ね、こそしたい求める。これが、ね、正しい主のための歩み方です。どうか皆さんは本当にこの御言葉をさらにしたい求め、また本当に愛するべき、ね、夫妻を、ね、しちゃい求めて、そして本当に正しく主の御前にかなった、御旨にかなった生き方、義人としての歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、御言葉であられるあなたが今日も我らをいかにして生きるべきかを導いてくださったことを感謝します。本当に主の意味嫌われるべきものをもし今抱え込んでいるとするならば、それが災いを、滅びをもたらしてしまいます。しっかりとそれは滅びの裁きの時が来る前にしっかりと投げ合って、火に投げ込んで、そして自分自身が清潔するものとともに清潔されるものであることを、そこから離れる私たちであり、そして本当にあなたが推奨された慕うべきもの、カーマのすべきもの、御言葉をこそ私たちは切に切に求めて、そして幸い祝福の人生を歩み、約束の地を受け継ぎ、あの約束の産地を手に入れる、そのような私たちでありますように、どうかこのようにして生きる私たちを助け導いてください。あなたが今日も御言葉の養いを豊かに得させてくださった恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めて感謝いたします。主よ、このかまどを欲するということに、良いかまど、悪いかまどがあることをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちはイエス・キリストの皆と父よと命と栄光によって、これらのことをしっかりと本当に識別することができますように助けてください。いかにきらびやかなものであるとしても、主よ、それが空上主愛、それに用いられたものであるとするならば、それを私たち自身は本当に塵のように容赦なく捨てる、その勇気をあなたが与えてください。あなたは私たちの必要な時に、それよりもっと素晴らしい人物ことをお与えになることができるお方だからです。主よ、滅ぼされるべきものが、それが原因で罪を深め、そして滅ぼされていたのにも構わず、アカンはそれを欲して、そして自分も共に滅び失せる、 羽目になってしまいました。主よ、いかにきらびやかなものに映るとも、神が忌み嫌うものを私たち自身も忌み嫌うことができますように、主よ、あなたが助けてください。主が忌み嫌うものを欲する、この悪感の思いを私たちの中からあなたが取り除いてください。そしていかにそれが金の延べ板であったり、またきらびやかな宝石で飾ってあるとしても、そのピカピカときらびかやに輝いているそのものが自分自身を滅びに至らすものであることをしっかりと覚えて、その滅びの鍵盤において自分自身がまた滅びうせるという羽目にならないように、主よ、あなたが私たちの欲するこの気持ちを取り除いてください。私たち一人一人にイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、創世記三章における女が欲したもの、それを欲する遺伝子をあなたが取り除いてください。そして主よ、また私たち一人一人が悪感が欲したものを欲するその思いを取り除いてください。私たちはむしろ主よ、あなたの御前において、あなたが私たちに欲しなさいと大いに推薦しておられる主よ、本当に魂を生き返らせるあなたの御教えを欲するものでありますように。そしてあなたが私たちに与えてくださったそのあらゆる素晴らしいそのことをしっかりと理解して、主よ、それを欲することができますように、主よ、あなたが助けてください。私たちが欲しがるべきはあなたの御言葉によって正しいと定められたものであり、そしてそれを欲しがるとき、それを大いに欲しがっても、主よ、あなたは大いにそれを与えてくださるお方であることを感謝いたします。主への本当に恐れを心に保ち、そしてイエス・キリストにあってまっすぐに貫くものでありますように、主よ、私たちを助けてください。そして主ご自身の教えられたことを金よりも多くの純金よりも、主よ、本当に好ましいと、それを好ましいものとして欲する私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。守って報いが大きいものになりますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたが私たちにこのかまど、この欲してはいけないものと欲しても良いということを仕分けてくださり、私たちに仕分ける力を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。